個人質問、ここが聞きたい姿勢を問う。個人質問とは、皆さんの生活に関わる大切な事柄について、議員が提言も含めて市に考えを聞きます。6月定例会での個人質問と答弁の要旨をお伝えします。質問者、質問事項の順に読みます。上石田雅子、1、いい香りが辛い人もいる。公害からの支援と共生へ。化学物質過敏症への理解と配慮。2、家族の限界の前に地域の支えを。重症心身障害者通所施設の整備について。谷口律香、1、育児の始まりを地域で支える。親子の社会参加促進と赤ちゃんの駅整備を。島田理恵、1、未来へつなぐ立東健康運動公園。市民共同と若者参画による持続可能な都市政策の推進。寺田康弘、1、会長時間を見直してはどうか。2、地方出入国在留管理庁へ通知をしているのか。塩見隆、1、災害対応におけるドローンの活用状況について。2、クリチャンバス乗降者数カウントシステムの活用状況と今後の公共交通の展開について。3、財政負担ゼロでできる手ぶら登園制度の導入について。桜井博士、1、立東健康運動公園について。三木聡、1、市街化調整区域における街づくりについて。伊吹優、1、立東市男女共同参画プラン第7版の策定について。2、戦後80年を迎えるにあたっての平和推進への積極的な取り組みを。3、認知症基本法の制定を受けての条例の制定について。青木千尋、1、立東市におけるリチウム蓄電池等の適正処理の実施について。2、通学路の安全と地域の交通安全確保を求めて。奥村明、子ども真ん中社会の実現に向けて。1、校内教育支援センター支援員のさらなる拡充に向けて。2、学校給食のオーガニック化へ向けて。田村隆光、1、不登校生徒への義務教育課程終了後の支援体制の継続・強化について。西田聡、1、少子化でも人口の増え続ける魅力的な立東まちづくり。上田忠宏、1、まちづくり基本構想後継プランについて。議会動画配信中。各議員の記事に掲載の二次元コードを読み込んで、その議員の個人質問の全体映像を YouTube でご覧いただけます。写真と立東市議会 YouTube の二次元コードがあります。6種類の分野別アイコンが各記事に記載。気になる分野をチェック。暮らし、子育て教育、健康福祉、安全安心、まちづくり、その他。上石田雅子議員、いい香りが辛い人もいる。その他。問い、化学物質過敏症は誰にでも発症の可能性がある生活環境病で、その患者数は全国で1000万人に上り、有病率も13人に1人とされている。現時点で本市では校外での不登校事例は確認されていないとのことだが、教職員の認識不足や児童・生徒や保護者からの訴えの困難さにより表面化しづらい。相談体制や実態把握の手法について問う。答え、改めて各校に周知を図る。問い、 災害時の避難所は香料にさらされるリスクの高い環境。無香料備蓄品の確保や発災時の受付対応、ゾーニング運用訓練などを取り入れる考えはあるのかを問う。答え、職員研修に取り入れるとともに、避難所開設初期運営マニュアルに追加し、化学物質過敏症の方の対応についても訓練に入れる。問い、匂いに敏感になる妊娠期、呼吸器や皮膚が未発達な乳幼児期における香料製品の影響については、専門的な知見と相談体制の整備が求められる。母子健康手帳交付時の保健指導において、相談先が明記された簡潔なリーフレット配布を検討されたいがいかがか。答え、母子健康手帳交付時の面談で配布できるよう用意する。化学物質過敏症啓発ポスター、厚生労働省ほかがあります。谷口律香議員、子育て世代が安心して出かけられる町へ、子育て、教育、子連れ OK を当たり前に、問い、子ども家庭局以外の部局での託児付き講座や子連れ歓迎のイベント実施状況は把握しているか。答え、市全体では把握できていない。問い、子連れでも安心して参加できるような環境整備や参加を歓迎する雰囲気づくりがもっと必要である。イベント拡充の方針は？答え、各所属に対し、子育て世帯への配慮と関連する情報発信の必要性などについて周知し、イベントの拡大、拡充に努める。設備の充実と見える化を。問い、本市におけるおむつ替え台や授乳室の整備状況の評価と課題は？答え、子育て世代の利用頻度が高い施設においては、一定の整備がされていると評価している。未整備の施設に関しては、費用対効果や構造上の問題などがある。議員の意見、整備状況をホームページやアプリでの公表に取り組むとのことだが、子育て当事者だけでなく、誰もが目にする形で可視化することが重要。ステッカー等での掲示も検討していただきたい。問い、防災備蓄の一環としても、移動式赤ちゃんの駅を整備していただきたい、いかがか。答え、他市事例を参考にしながら検討していく。甲賀市の移動式赤ちゃんの駅、二次元コードがあります。草津市の赤ちゃんの駅のロゴマークがあります。島田理恵議員、市民と若者と育てる未来の公園、立東健康運動公園ってどんな計画？まちづくり。問い、健康運動公園が事業者優先に見える、市民参画の現状と課題は？答え、有識者や市民の代表者に意見を伺ってきたが、具体的な議論に至っていないことが課題。詳細設計時には様々な世代と意見交換を検討。問い、JRA が14億6000万円も支援する背景は？答え、競馬法改正を受け、引退馬の福祉向上が JRA の使命に、馬関連産業が広がっている本市に協力する意義があるとの見解。問い、遊具整備など、公共の援護射撃が必要だと思うが、答え、トレンドや市民事業者の意向を踏まえながら検討する。問い、事業者の利益確保と市民サービスを前提とした持続可能な運営は、答え、公益事業と収益事業のバランスを考慮し、事業者選定することで持続可能な運営を目指す。問い、公園整備に市民や若者の声は届いているか。答え、開園に合わせ、公園に関心のある方を募る。公募事業者に対し市民との連携を義務付けるなど、 さまざまな意見を取り入れ、日々進化する公園を目指す。問い、市長の考えは？答え、市民との関わりは大変重要。市民が自分たちの公園だと自分ごとになるよう、これまで以上に市民と共に広く具体的な議論を進めたい。議員の意見。公園は作って終わりではなく、作る過程で育まれる一体感が、誇りと愛着につながり持続可能になる。皆で育てていく公園を願う。立東健康運動公園計画の詳細はこちらから。二次元コードがあります。市民参画のタイミングの図があります。市広報7月号データを使用。寺田康弘議員、会長時間の見直し。その他、市職員の働きやすさから会長時間を短縮する時期に来ている。守山市役所では5月12日、草津市は7月1日から午前9時から午後4時45分に会長時間を変更している。問い、立東市職員の勤務時間は月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分まで。現在の会長時間と同じ。始業前の準備や閉庁後の片付けなどによる職員の時間外勤務を前提としたものか。答え、窓口業務等の行政サービスの提供に向けた準備や閉庁後の片付けなどによる業務が一定程度発生していると認識している。問い、現在会長時間の変更を具体的に検討しているか。答え、変更に向けた検討を行っている。問い、近隣他市が会長時間の変更実施をしている中、未だ実施に至っていない理由は。答え、現在他自治体の動向等を参考に、あらゆる視点から内部で検討を重ねている。また、施設構造上の問題点等もあることから、実施に向けた調整に時間を要している。問い、いつ頃の会長時間変更をお考えか。答え、市民サービスに影響を及ぼす取り組みでもあることから、円滑な移行に万全を期すための全庁的な協力体制を構築し、本年度の下半期に目処をつけたい。市役所入り口の掲示があります。塩見隆議員、手ぶら登園制度導入の再提案。安全安心、暮らし、子育て教育。問い、保護者が定額サービスを契約することで、紙おむつやお尻拭きが保育施設に直接配送される手ぶら登園制度が普及しており、すでに複数の自治体で導入されている。本市として導入の可能性をどのように捉えるか。答え、費用負担をする保護者の理解、全園児が当制度を利用するなど、条件が整えば導入の可能性はある。議員の意見、9月議会で想定される課題や導入に向けての柔軟な対応など、さらに具体的な提案をさせていただく。写真が1枚あります。使い捨ての持ち物にも名前書きが必要。1枚あたり5秒だとしても、1年で2時間も費やしていることになります。それに加えて書きづらさへのストレス。おむつ忘れをしないように心配りするストレスもあります。ベビージョブセミナー資料より天才。クリチャンバスや市内公共交通のあり方。問い、クリチャンバスと民間バスを含めた全体の最適な運行体制や役割分担について、限られた財源の中であっても、市民にとって必要不可欠な移動手段を持続可能な形でどのように再構築していくのか。答え、市民ニーズの把握、分析を行い、あらゆる交通手段の抽出を行い、令和9年度には新たな運用の開始を目指したい。災害対応におけるドローンの活用状況。 問い、費用対効果、データ更新や維持管理体制の見通し、整理状況は。答え、継続的な測量が必要で、費用対効果含め災害対応に関しての有益性を今後も調査研究していく。桜井博史議員、立東健康運動公園の進捗状況、まちづくり。問い、馬の施設について乗馬クラブありきでないなら30馬房は必要ないのでは。答え、馬業者に必須事項として求めているのは、触れ合い等の公益事業である。収益事業として乗馬クラブを含め、広く事業者の提案を受けるには、30馬房程度が必要という意見があった。問い、馬30頭飼育するには、飼料代、人件費等かなりの支出が見込まれるが、それらをペイした上で収益を見込める事業について市の考えは。答え、公募事業者に民間のノウハウ、アイデアを活かし、収益性のある事業提案してもらう。公募選定委員会において、事業の持続可能性などを確認していく。問い、維持管理費について、土地、建物の使用料で不足が生じた分については、私費にて補填となる見込みと説明を受けたが、指定管理料、修繕費はどの程度を見込んでいるのか。答え、市の負担については、特定公園施設として、事業者側の負担で管理していただく範囲等によるが、年間約20万円から1900万円を想定している。修繕費については、建物等の形態等も決まっていないため、現時点では試算はできていない。問い、今後、事業者との協議の中で、市の負担が少しでも軽減できるビジョンは。答え、民間活力の効果を最大限に活かせるよう、公募設置等指針を策定する中で、市及び市民にとって最良の事業者を選定していきたい。公園全体の整備・運営体制のイメージ図があります。立東市ホームページより抜粋。三木聡議員、市街化調整区域におけるまちづくり。まちづくり。問い、市街化調整区域の人口減少や過疎化について市の認識は。答え、自然環境や集落景観の維持・保全を原則とし、地域の実情に合わせ地域活力が維持できるよう、居住環境の維持・形成を図り、持続可能な社会の構築が必要である。問い、市街化調整区域の空き家増加についての認識と課題は。答え、令和4年度の空き家等現況調査では、市全体の空き家数403戸のうち107戸が市街化調整区域となっている。令和元年から4年度にかけて、市街化調整区域では約 39% 増加し、市街化区域に比べ大幅に増えている状況。空き家になる前から管理、処分や相続等について検討を促し、将来に生じる問題を理解していただくことが課題である。問い、兵庫県加西市では特定用途制限地域の導入が地域活性化に寄与しているが、当市でも類似の制度導入の考えは。答え、導入の考えはない。問い、地区計画制度をより柔軟に運用し、土地所有者の意向を反映しやすくするための改善策は。答え、本市への定住促進を図るため、令和6年度に地区計画の基準を一部緩和するなど、実情に応じた地区計画制度の運用に努めている。県や近隣市の基準等を参考に適切な運用に努める。市街化調整区域面積の図があります。第4次都市計画マスタープランより抜粋。伊吹優議員、男女共同参画プラン第7版の策定、男女平等社会の推進のために、 その他、健康福祉、安全安心。問い、ジェンダーに基づく暴力やミソジニー、女性嫌悪に対する対策は？答え、ジェンダー平等についての啓発や教育、また DV などの暴力による被害者のための相談窓口や支援体制の充実など、多角的な対策が必要と考える。問い、公共施設の生理用品の配備の現状は？答え、現在は市役所1階女子トイレ等に生理用品配布カードを設置し、社会福祉課などの窓口にカードを提示していただきお渡ししている。必要とされている方に行き渡るよう、今後もより良い方策を検討していく。平和推進の取り組みを。問い、立東市平和都市宣言の掲げる理念と目標は？答え、人類の恒久平和を実現するため、我が国の基本方針である非核三原則を堅持し、核兵器廃絶を目指し、核戦争防止を強く訴えることにある。問い、平和都市宣言に基づき、市として国に対し、核兵器禁止条約への署名・批准を求めるべき。答え、国において考えるべきことであり、市として国に求めることはしない。認知症基本法の制定を受けての条例の制定について。問い、認知症基本法に基づく条例制定の考えは？答え、計画を策定することにより、認知症施策を推進する。青木千尋議員、通学路の安全と地域の交通安全のために、暮らし、安全安心。問い、本年4月7日、市道安養寺下山線が開通した。下校時の自転車通学の中学生や一般市民は、東側トンネルが通行可能である。トンネルを出た後、右折して横断歩道側に渡るときに、車と自転車、歩行者が交差することが想定される。危険の回避について、トンネル手前の横断歩道に沿って青色のベルトを設置し、西側トンネルに誘導するようにしたらどうか。答え、自転車の誘導については、トンネル手前の横断歩道付近にて誘導する青色ベルトを設置する予定である。問い、東側トンネルの出たところ、道路向かいの柵がないところがある。このことにより、道路を横断しても良いと理解される危険がある。柵の切れた部分をなくせないか。答え、柵の切れた部分については、沿線土地所有者の乗り入れ部、また両側歩道による横断箇所によるもので、塞ぐことはできない。問い、一歩踏み込んだ対応として、東側トンネルは、歩行者、自転車は通行禁止にして、車両のみの専用道路にしたらどうか。そうすれば、車と歩行者、自転車の交差する危険がなくなり、住民の皆さんのこれまでの利便性、安全性も確保できるが考えは？答え、利便性も含め、公安委員会と協議してきたことから、通行禁止にはできないと考えている。写真が一枚あります。安養寺下山線。奥村明議員。子ども真ん中社会の実現に向けて、学校給食のオーガニック化へ向けて、子育て、教育。問い、現在の学校給食への有機食材使用率は？答え、学校給食では有機食材を使用していない。問い、学校給食のオーガニック化に向けて障壁になっていることは？答え、大量調理に適した大きさ、形に整っていること、大量供給が可能なこと等の適正に見合わないこと。問い、お味噌や調味料をオーガニック化することはできないのか？答え、野菜や他の食材等の使用については、 大量調理に適した食材で指定期日に確実に納品され、また給食費の値上げにつながらない価格であれば使用は可能。問い、オーガニックビレッジ宣言を行うことで、学校給食のオーガニック化へ向けた助成が受けやすくなり、本市はもちろんのこと、保護者の負担減にもつながると考えられるが見解は？答え、オーガニックビレッジ宣言については、学校給食にどのような恩恵をもたらすか検討する。問い、市長の見解は？答え、大切なことは、私たちの大切な子どもたちに安心安全な食材を継続的に提供していくことだと考えている。校内教育支援センター、サポートルーム支援員の拡充へ向けて。問い、4月より配置できなかった学校の支援員増員をあと4名、4校の配置を望むが。答え、校内教育支援センターを閉じる状況で、利用児童生徒が早退欠席している。今後も各校の不登校児童生徒の状況に応じて、支援員の増員ができる仕組みを検討する。
田村孝光議員、不登校生徒への義務教育課程終了後の支援体制の継続・強化を。子育て・教育。問い、不登校などにより十分な義務教育課程を修了しないまま中学校を卒業した生徒、形式卒業者の実態把握と卒業後の進路指導や支援が制度の狭間に置かれている。支援の体制と課題は？答え、形式卒業者に特化した支援はしていない。しかし、昨年度、市内の3中学校で不登校状態にあり、卒業式に参加できなかった生徒は12名であり、特別卒業式や保護者を通じて全員が卒業証書を授与された。また、中学校卒業時に不登校状態であった生徒で進路が未定であった3名には、市スクールソーシャルワーカーと連携し、市の福祉サービスにつなぐサポートをしている。課題は、社会参画に課題を抱える若者の支援に向けた横断的な連携が十分でないことである。問い、本市の子ども・子育て支援事業計画では、形式卒業者や高校中退などの年齢層への対応の記載がない。市の考えを問う。答え、本年度から2か年かけて策定する市町村子ども計画の中で新たな視点として子どもの貧困やこれら対象となる年齢層のニーズも把握する中で適切な支援が実施できるよう検討を進めていく。西田聡議員、少子化でも人口の増え続ける魅力的な立東まちづくり。まちづくり。問い、全国各地から本市への移住・定住相談はあるか？また、そのような相談はどこが窓口となるのか？答え、昨年度の問い合わせは2件であり、移住・定住に関する相談は政策推進部企画政策課にて対応している。問い、その問い合わせ2件の具体の内容は？答え、一件は市外の子育て世帯からで利便性の高い本市に魅力を感じたというものであった。もう一件は県外の方で雪や災害の少ない滋賀県南部に魅力を感じ、移住を検討しているという相談であった。問い、直近3年間の市内出生数はどのくらいか。また、同じく3年間の人口の自然動態と社会動態は。答え、市内出生数は令和4年740人、5年は760人、6年は686人である。人口の自然動態は令和4年197人増、5年は228人増、6年は197人増で、社会動態については令和4年20人減、5年は370人減、6年は286人減となっている。議員からの意見。地方創生が叫ばれて久しいが、立東、町が活気や魅力に満ち溢れ、誰もが安心して生活できる住みよい立東、町につながっていくことを願う。 上田忠弘議員、まちづくり基本構想後継プランの成果検証、まちづくり。本市では新幹線新駅、仮称南琵琶湖駅建設中止に伴い都市開発計画の見直しを迫られ、滋賀県と連携し後継プランを策定した。同プランは環境と新技術を柱に産業誘致と道路整備を進め、現在は基盤整備が完了。市は後継プランの完了に向け、事業の取りまとめ、成果、検証に取り組むと方針を示した。また、都市公園整備など残る土地の有効活用にも取り組む方針であると示している。問い、まちづくり基本構想、後継プランの成果は？答え、基盤整備として道路約5300メートル、雨水幹線約2300メートルを整備し、企業誘致として22ヘクタールに15社の企業立地が実現。問い、新駅中止に伴い滋賀県との経済的損失や財政負担等の対応策の分析・検証は？答え、当時県と基本合意書を締結し財政負担をもらい実施、また後継プランの実施に関する覚書を締結し支援とともに推進している。問い、まちづくり基本構想・後継プランの検証の進捗は？答え、社会資本整備計画等と照らしながら成果を整理中。問い、取りまとめ・検証での滋賀県との関わりは？答え、滋賀県と共同で検証を進行。問い、検証を進めるにあたり市民への説明と意見聴取は？答え、関係自治会に報告を行い、市民の意向を踏まえた説明を実施。問い、後継プラン完了後の方針は？答え、都市公園整備など市民が集える空間の創出と残る土地活用の支援に向け、引き続き県の支援を求める方針。